先生、面白い話がしたいんです。
誰や、安西先生を呼んでるのか。
安西先生、面白い話がしたいんです。
いきなりぼやきからスタートしてますけども。
ぼやくでおじゃるよ。
ぼやくでおじゃるか。
ぼやきしかないでおじゃろうよ。
まあぼやきしかないでおじゃりますな、このご時世。どうですか、
おもろい話ありますか。
おもろい話、おもろい、おもろい、
おもろい話ありますかよ。
いやもうだって何にもしてないわけですよ。
どんどんガチガチと仕事が減っていっておりまして、うん、私も順調に。
素晴らしい。
素晴らしいですね。先週木曜日に、
はい。
お仕事をした後、
はい、うん。
金曜日から火曜日まで5連休。
素晴らしい。
はい。でね、まあ、5連休とかあればさ、
いろいろね。
普通ならちょっと出かけたりとかさ。
ちょっと遊びに行ったりとかね、しますよね。
ああ、もう5連休でもあれだったら車かっ飛ばしてちょっとね。
うん。
まあ西の方に行くか、東の方に行くかね。
そうですね。ちょっと遠征しとこうかと。
ちょっと、まあ、キャンプ的な一人キャンプみたいなことしてもいいじゃないですか、久しぶりに。
うん、そうですね。
うん、出かけられないよ。ずっと家。
何してたんですか？
ずっと動画編集。
普段と変わらない
。いえ、そしてね、すごいんだよ。もう、ドロータ工場の動画っていうのは2年半前の今編集してるんだね。
はい。うん。はい、
うん、ずっと滞ってたわけ。
おお、それがメキメキ進んだ。
それがもうすごいよ。5日間で4つ30分ものを上げましたからね。
素晴らしいですね。
はかどる、はかどる。
はかどってますな
ぁ。でも、さっきね、商店街でね、
はい、
なんか、変な社長が売ってる、ハニカム構造の変なクッション、ジェル構造のクッションってあったじゃん。お
お、はいはい。
あれ、テレビの通販で買うと、
うん、
5,980円でって言ってんだけど、はい、商店街で1999円で売ってんだよ。
素晴らしい
ですね。なので、1個買いまして。
あ、いいですね。
もうとにかくケツが痛いんで。
ケツがね。
はい。だからそれで、座り心地がいいかどうかはわかりませんけど、はい、まあ2000円ぐらいならいいかと。
まあそうですね。2000円ぐらいだったら試しでね。
うん。
僕もね、枕を買いましてね。
お、枕ですか。何枕？枕
とね、ちょっと固めの枕を買ったんですよ。
ああ、いいですね。あなた、ね、
はい、
あなたあれですよ、ね、枕迷子だったじゃん。
枕が本当に合わなくて、昔使ってたチップ、プラスチックのチップの枕が良かったんですよ。
良かったんだ。
そば柄みたいなやつね。
今最近ない
んあんまなくて、
ね、うん、
どれもね、中のチップがめっちゃくそ柔らかくて。
そう、ビーズクッションみたいなやつね。
そうそうそう、ふにゃふにゃなん
だ。あれはきついね。
そう、それでやるとね、もう首は痛いわね。
そうそうそう、わかる、わかるわ。
もう悪夢は見るわね。
悪夢は知らないけど。
脳が煮えるわね。ろくなことがない。
脳が煮えるかどうか知らないですよね。
ちょっとね、だからそう、通勤のいいやつが欲しくて、で、いろんな枕専門店とかくるくる回ったんやけども、うんうん、ピンとこなくて、
うん、
最終的に千林市の商店街で、
うん、
適当な枕屋に行ったら、うん、枕屋というか布団屋に行ったら、うん、それがあって、もうこれでええや。まあ全然安物ですよ、うんうんうん。安売りしてるやつが3000円ぐらいのやつがあって、うん、もうこれでええやんって買って帰ってきたやつが、まあかろうじてマシ。
俺はね、低反発枕とかがすごく流行っていた時期が。
ありました
な。あんじゃん。
はいはいはい。あれも苦手でね。
ね、あれのね、高反発。
ほう。
低反発じゃなくて、ギュンともう、硬いやつ。
ビョンビョンなやつ。
硬いけど、ぐーっと沈むやつね。
お
ぉ。あれが良くて、もうあればっかり使ってる。
ほう。
泊まり先にも置いてある。
なるほど。
自分家にもそれ。
ほう。
あれが一番。
それはだったことないわ。低反発がね、ほんま、あれもダメでね。
俺だから、低反発とか変なクッションだけのやつ。
はいはい。
とかだったらない方がマシ。
一時でないのもやってみたんやけど、
うん、
僕ね、寝るとき横向いて寝るから、何もなしやとね、首がめっちゃ痛い。
ああ、わかる。わかるね、こう。ああ、わかるね。
そうそうそうそう。
わかるわ。うん。
ダメでしょ。
俺、上向きだからね、まだいいんだけど。
おっちゃん上向くとでも、いびきかくんじゃないの？
ああ、そうね。でも僕はもう基本、マッシーンをつけてるから。
あ、 いびきマシーンを。
いびきマシーンをつけてるので、
うん、
だから、もう問題は、あの、キャンプとかで寝れないんだよね。電源ないし。
外だとね。外だとマシーン効かない。
だから、次キャンプを本格的に再開しようと思ったら、うん、
はい、
いわゆるその充電式の電池、でっかいのあるじゃん。
はいはいはい、
ホームセンターとかで売ってる、うん。
バッテリーのバグモンみたいな
やつ。あれを買わないとダメだね、多分ね。100ボルト出るやつ。
はい。それは、キャンプなのか、それを持っていて。
いや、まあまあ、いいんじゃないの？
まあまあ、いいですけどね。
うん、
キャンプ良さそうじゃないですか。
キャンプやりたいな
ぁ。キャンプ場もでも自粛とか言われてますよ。
このコロナのあれでね。
はい。
キャンプ場が流行ったんだよ。
おぉ。
結局街中の密集は良くないと。ね、3密だと。うん、
自然に帰れと。
そう。断密に近い3密だと。
もう断密には近くないけど、まあ3密で。
近くない。3密はダメだっつって。
うん。
で、みんながキャンプ場行ったら、キャンプ場が密集して、うん。キャンプ
場が過密になった。
ぎゅうぎゅう詰めになってて。だって、うん、まあ普通車を入れて、車の横にテント張ったりするじゃないですか、
そうですね、
オートキャンプ場。
はいはい。
この車はどうやって出るんだろうみたいな絵になってるんですよ。
出口がない。
うん。だって周りテントだらけだから。
塞がれちゃってる。
そう。むちゃくちゃですよ。この人は先に帰ろうと思っても無理だなっていう。
そうですね。
後から来た人が先に帰ってくれないと、
うん、
いや、うち2泊3日なんですよとか言われたら終わりなんですよ、うん、あれは。
畳めと。
だから、
車出す
から畳めと。だから自粛なんじゃないの？
あ、そういうことかね。
なんかのキャンプ場がお休みしてるとか言って、
そうそう
言ってましたけど。
うちの渡辺大輔くんが、キャンプ行こうと思ったけど、キャンプ場から断られましたとか言われてて。
うん、あ、そうなんですか。
あ、そんなことあるのか。もうそんなんやったらもうその辺の野良自然に行けと。
そうそうそうそうそう、そうですよ。
うん。
あの、野良自然が一番いいです。
ただまあ、死んでも、あの、探してもらえないっていう。
ああ、まあまあまあ、僕らでも昔はもう基本野良自然だった
んですよ、ね。そうですよね。みんな好き勝手にその辺の山に勝手に行って勝手に泊まってましたよ。
昔ね、あの、うん、流れ橋京都の。
はいはい。
傷の流れ橋って、あの、中村モンドも歌ってたでしょ？
知りませんけど、ね。
知りませんか？傷の流れ橋。
知りません。
僕、レコード持ってるんですけどね。
おう。
傷の流れ橋っていうのがありまして、
はい。
まあ、よくあの、あれで、時代劇で使われてたとこですよ。
うんうん。なんとなく絵面はわかりますけど。
うん、もう本当に、未だに木で作られているので、はいはい、パッとあの町人とかがわっしょいわっしょいってこう、
はいはいはいはい、
旅をしてるようなシーンに使われるやつ、
ね、電信柱が入らないアングルがあるわけですね。
だから最近ね、あのなんか高速道路が後ろに通ってすごく通りにくくなってるんだけど
ダメじゃん。
前は
ダメじゃん、
本当に綺麗だったんだけど、軽自動車バスがドーンと通ったんで、こっちの角度から撮れないんだよ。で、反対側から撮ったら1号線があるんだよ。
ダメじゃん。
だからものすごくもう見上げたようなカットで作られてたりするんですけど、
はい、
どまあそこがね、結構その、はい、まあ四駆遊びをするような場所だったんですよ。
うん、お車が入れるんですか。
そう、まあ入っちゃダメなんだけど。
勝手に入るんですね。
厳密に言うとダメなんだよ、はいはい。今でも入ってる人いるけどね、
多分ね。ああ、そうです
ね。僕らも遊びに行ってて、でもそこのフィールドを守るためというか、これは汚い話なんだけど、うん、いわば、
うん。
そこを、僕らが四駆で遊んでいても怒られないためにゴミ拾いをしていたの、
はい、うん、素晴らしい、素晴らしいですね。
つまりあいつらは遊んであれするけれども、はい、ゴミ拾いをしている人たちになった、
う
ん、
そうそうそう。
でいろいろこう広げていってたんですけど、
うん、
どこが一番じゃあゴミが多いかっていうと、
うん、
四駆なんかが入ってるところではなく、
はい、
普通の一般の車でなら行けるところ。
はい。
手前の、
はいはい。そうですね。
で、バーベキューやってる奴らが死ぬほどゴミを捨てているんですよ。
そうですね。そういう連中はやっぱゴミを捨てるんですね。
そうなんです。
はい。
四駆の人たちはそんな捨ててないの。まあ広いっていうのも奥が広いけど、
うん、
そんなとこ乗用車で入ったら一発アウトなんで。
出てこれませんからね。
出てこれないので、僕たちがドーンと入っていくんですよ。
はいはい。
ところがその辺にはゴミないの、そんなに。
はい。
まあ、
ね、
まあ、もちろん川から流れてくるゴミもあるし、うん、あれだけど。ところが、手前のバーベキューをみんながやってるところは、
はい、
もうスイカの切れ端から、
鳥
の骨から、もう、もう何もかも捨ててあるのよ。
そうですね、荷物が楽になりますからね。
僕たちがゴミ拾いをして、 わざわざ、
はい、
役所に電話をして、
うん、
ここでゴミを拾って置いてあるので、はい、取りに来てくださいって言って積んであるところに、
うん、
ここはゴミ捨て場だと思って捨てに来るんだよ今度は。
そうなんですよね。そこをゴミ捨て場だと思うんですよね、
もうね、ひどい話ですよ。それは天神祭りとかでも一緒だけどね。
まあね、誰かがゴミ置いたらそこに捨ててよしと思うもんですよ。
どう考えてもそこに誰かがなんかタピオカかなんかをポンと置いて帰っただけなんだけど、
う
ん、どんどん
仲間が増えていく。一晩の
うちに山になるという。
もうね、世の中そんなんですよ。でも、
ね、全然コロナの話じゃないのに嫌ごとになっちゃったね、話が。
楽しい話じゃなかったのかよ。今日は楽しい話をするって言うたから。
楽しい話がしたいんだ。安西先生に頼んでんだよ。
安西先生。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッタイミュージック、
三門大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
あなたビジュアル的に安西先生ですけどね。
そうだよね。でも俺、はい、あの漫画1ミリも読んだことないんだよね。
あ、そうですか。あれはあれで面白い漫画ですけどね。
僕ね、大概そうなんですよ。ワンピースも読んだことないし、
はい、まあ、僕もワンピース読んだことないですけどね。
だからね、なんかこの間この番組で話したんだっけ、はい、ワンピース見たらなんか和物でこんな話なんだっけ、うん、と思ってもうよくわからないんですけど ね、
よくわかんないんですけどね、はい、
とりあえずだって、まあ、前回も話したけど、もうテレビ見るかもう家でゴロゴロするかしかないじゃないですか、
うん、そうですよ。もう花の飛鳥組を最終回まで見ましてね。
見たか、
素晴らしいな。もう
前回からちゃんと続いてますね。
そうですよ、話がね、ちゃんと連載ですから。
連載
毎月やってます。
連載した覚えはないんだけどまあまあいいでしょう、
はい、
どうでしたか小高めぐみはどうでしたか。
小高めぐみ素晴らしいですね。
小高めぐみがね、
超可愛い。
芸能界に残ってないのが不思議だよね。
スパッと辞めちゃったんだよね。
いやでも結構そういう人多いんだよ。
なんかね、いないの。なんか写真集ぐらい出てんのかなと思って検索しても、うん、なんか初期の頃があるけれども、あの売れてきてすぐ脱ぐわけじゃないですか。
脱いだっけ。
いや、脱ぐかなと思って期待してたら、うん、もうスパッと辞めちゃってて。
あ、そうなんだ。
もう、あっちみたいになんないわけですよ。中華のパイパイみたいにならなかったんですよ。
ああ。じゃああれですね。そのうち爆報を見てたら出てくるかもしれないね。
ああ、そうね。
うん。
そっち系でね。
ちょうど、ああ、もう終わったな。今日、なんかアイドル特集っていうのが書いてあったよ。はい、
今日って言うな、ラジオで。ラジオで今日って言うな。
金曜日ね。
はい、そう。今金曜日撮ってるんです
けど、ね。告知もしないで収録しておりますけど。
そうです、そうです。全く、何の意味もなく突然撮り始めたんですけどね。
本当ね、
はい。いいんです。お便りもなかなかね。
あ、お便り一通来てるんですよ。
そうですか。後でじゃあお便りもね、いいですね。ありがたいことですよ。お客さんあっての我々とは一遍も考えたことありませんけど。
お前はお客さんあってのものだねだろうよ。
だって公演も、そう、お芝居も5月にやるやつを、もうちょっと無理やと。
無理だね。
この時期はもうどうやっても無理やと。だいぶ粘ったんですよ、俺でも。
いやー、すごいのがね、
うん、
3月とか4月にね、まあ、アイドルさんのライブとかが決まってて、はいはい、で、まあ、さすがにできないから延期だと。
うん、そうでしょう。
5月に延期だと。
5月じゃダメだ、ね、
多分無理だと思うんだよ。
5月じゃダメでしたね。
だから、マワループって言って、
うん、
関西の、その、ライブハウス何軒かで、フェスみたいなのをやるのよ。
はいはいはい、はい。
で、チケット持ってたら、どのライブハウスにも行けると。はいはい、だから、マワル、
うん、
いろんなライブハウスをマワループという。
わかるわ。言われただけで。
え？大体わからないんじゃないの？
わかるわ。
あ、そうなんだ。
わかるわ。そういうことみんなやりたがんねん。
そのマワループは、
マワループはやっ ってないわけでしょ、
延期になりまして。
みんなでも揃えてやらなきゃいけないじゃないです
か。あなたとこと一緒です。来年に延期。
そうそう。一年後なら、ついつまが合うというか、スタッフさんとか役者がもう一遍揃えるだろうっていう、うん。もうそれしかないんですよ。
そうだよね。いやー、もうね、また辛気臭い話になりますけど。
まあ結局そうなるんですね。
まあ言ったらこう道に死体が転がっていくわけじゃないですか。
まあ言葉は悪いですけどね。
なんていうの、ライブハウスの死体とか。
そうそう、死死類類としてますよ。
もう本当に屍を踏み越えて、僕たちは生きていかなきゃいけないわけですよ。
でも我々も屍になる側です
から、ね、そうだから、そうならないように、
はい、
笑って過ごさないとダメなんですよ。安西先生、笑って過ごさないとダメなんですよ。読んだことないけど。
微妙におかしいんだけどね。
知らないんだよ、はいはい。誰が言ったかもしれないんだよ。
はい。三井くん、三井くんが言うんです。
三井くんなんですか。
はい。主役じゃないんです。
あ、主役じゃないんですか、あの人は。
そうそうそう、そう。
三井くんは。なんか髪の毛が長い人だよね。
そうそう、悪役みたいなんで出てきて、うん、主人公側に合流していくっていう、ベジータみたいなやつ。
大英テレビで言う小沢仁志みたいな、
ね。おいおい、まあまあ、そういうの、そういうの。
スクールウォーズの。
スクールウォーズで言うな。スクールウォーズで例えない、この世のことを。
ラグビーボールナイフでギューって刺してたのに、河原で喧嘩して、
はい、
先生の、千枚千枚風呂に二人で入って、先生よ、俺もラグビーできるかなとかいう、小沢仁志みたいなもんだね。
大、
は、
体、
い、
それです。
ああ、わ、はい、かったわ。
基本
これでわかった。
大、う、体、ん、あの辺のドラムの文法って一緒です
か、ね、あ、だからもう、大体スクールウォーズに例えてくれたら俺は大体わかるんで。
はい。僕も大体東映の番組に例えてもらえれば。大英、ちょっともう一つ泥臭いから。
そうなんですか。
そうでしょ、
大英は最高ですよ。もうね、はい、今やね、
はい、
ウィキペディアっちゅうもんがありますから、
ありますな
例えば、スクールウォーズとか。
もう引いたらすぐ出てきますから
ね。引いたらビャーン出てくるじゃん。
はい、
出演者の名前も出てくるよね。
はい、
僕らが子供だったあの大英テレビ華やかかりしコロ。
コロ。
もともと大英テレビが一番最初に流行ったのは赤いシリーズ
だね。赤いシリーズですけどね。
山口百恵さんの。
宇津井健
の。でもその頃はもう僕らまだまだ子供だったので。
ちびっこでしたから、
はい。あんまり知らなかったんだけども。
怖かったですけどね、見るとね。
やっぱりスチュアーデス物語以降だね。
まあ、物心ついた頃にあれが来ましたからね。
そう、僕たちの青春。
はい。
で、その後にこう、いろんなものを見てて、もうハマったんだよ。
う
ん、
まあそうですね。
で、ハマってハマって、ある、もう多分部屋大掃除したらどっかから出てくると思うんだけど、まあ、紙に、タイトルと、
はい、
例えば、スクールウォーズ、
はい、
で、主題歌、
はい、
ヒーロー、
うん、
ミーとか書いて、で、小沢仁志、坂上二郎とか書いてたんだよ、俺。で、
写経のようにね。
そう、それでそれを、
はい、
あの、大英テレビって基本、例えば、大石五郎さんとか、
はい、
なんていうのかな、もう同じ人、小沢仁志さんもそうだし、
はいはい、い
つもね、伊藤和恵さんとか、
レギュラーでやってますからね。
レギュラーがいっぱい出てるから、
はい、
それをいっぱい書いてって、
はい、
あのお母さん役の人は誰だろうと思って、とりあえずお母さん、お母さんとか書いてたら、
はい、
あれは岩本太陽さんだっていうのを分かった時の感動ってないよ。今だったらすぐ分かっちゃう。
そうなんですよね。まあ、
すまんない
。僕らもそれを、あのね、僕はそれアニメでやってましたから、
あ、そうですか。
ガンダムのタイトルを全話書いて、全部覚えて、
バカばっかりだ。
第何話って言われたらタイトルがパッと出るようにしてたんです
よ。バカばっかりだよ。
あとはカリオストロの城を頭から見て全部のセリフを覚えたりとかするわけですよ。だから今でもカリオストロを見ると全部のセリフが言えるから、それを見ながら、あの、テレビで言う前に、ちょっと前に言うと、奥さんがすごく怒る。
そりゃ怒られる、
ね。怒られるんです。
そりゃ怒られる。
そうそう。昔でもそういう、なんかこう。
あ、わかる。
歌詞451みたいな人がたくさんおったんですよ。
あのー、
語り部みたいにこう、あいつ全話語れるからみたいな話がありましたやん。
だから、基本的に気が違ってるんだよ。あのね、はい、放送禁止じゃないよ、
うん。
気が違ってるんだよ、みんな。
そうですね。
ほん
と。で、ギリギリ僕らぐらいからビデオテープというものができ始めたから。
擦り切れるように見てね。
繰り返し何回も見て、コマ撮りで送って、セル何枚使ってるみたいな、そういうことをやり始めた僕らが走りだったわけですよ。
なんかね、はい、某ガンダム講談とかあるじゃん。
はいはい。
あんまりよく知らないけど。
はいはい。
あれってさ、 みんなやってたよね。
まあ、ああいうことをね。
ああいう、まあまあ、ちゃんとしたゲーム評価させたっていうのは、偉いと思うけれども。はい、
そこが評価ポイントですけども。
でも、
大体みんなやって
た。みんな大体やってて、
はい。
まあ、大体、ランバラルと、
うん、
アムロが戦うところが結構得意で、はい、でランバラルが逃げるときにこれで勝ったと思うなよってずっと言ってたんだけど、そんなセリフ全然ないんだよ。
ないないです、ね、
全然ないん
だよ、ね、そういうことは
思い込みってすごいね。
そうそう、ちょっと似たようなこと言ってるけど違うこと言ってます
から、全然違ったんだよ後で見たら。
そうです、大体でもそういうもんですよ、思い込みで見てますから。
いいんですよそれで。
再放送で見るとあれこんなだったっけっていうことはよくある。
いやー、Facebook で昨日にですね、
はい、
ポールのミラクル大作戦の話をしてる友達がいましてね。
あれはいい番組ですよ。
なかなか思い出せないんですよね。あとジムボタンって言ってたんだけど、
うん、
俺の中でジムボタンとポールのミラクル大作戦が
同じ、
まあまあ混ざっていて。
まあまあ、まあそうですね。
まあまあ混ざって
たりとか。
あとジムボタンが原作ミハエル・エンデだったっていうのを、
はい。あ、エンデですよ。
昨日知った。
昨日かよ。持ってるよ、原作。
すごいな。
ちゃんとジムボタン、円でだいぶ揃えましたから。
まあ、
全部はないけどね。もう。
終わらない物語。
はい。
ネバーエンディングストーリー、
ね。ネバーエンディングストーリー。
それで、その。
そして、ジムボタン。
ジムボタン。
はい。
それぐらい？
あとなんか、いろいろあるんでしょ？ちょっと、大人向けのやつとかもたくさんあって。うん。
エンデ先生。
エンデ先生、だいぶ買いましたよ。
エンデ先生の本ね、高かったから手が出なかった、
ね。高、はい、のよ、あのね、岩波のね、自動向けのやつ、でっかくいいしね。
あれね、
かさばるのよね。
子供の時に、やっぱり、ネバーエンディングストーリーを見た後ぐらいに、
はい、
まあ、終わらない物語はいいと。
うん、
でも、さらに、モモはもっといいと。
いう話で
した、ね。いう話を聞いて欲しいんだけど、
はい、
買えないんだよ、中学生、高校生には。
うん、そう、あれはでも、図書館で読みはいいんですよ。
図書館でね、結局読んでないだから。
はい。まあでも僕も、まあぶっちゃけ言いますけど、もう読んでませんけど、
ね。読めや！
はい。買って持ってはいる。あ、2冊ぐらい持ってた。
ほら。ももでも映画化されてるよね。
してますね。
ね。
うん。
まあ俺はでもどっちかっていうと空もも派なんだけれども。
そっちかい。ミンキーや、ミンキー。それな。
ミンキーモモ、いいじゃん。
ミンキーモモもね、でもみんながハマるほどには俺ハマってなくて。
そうなの？
僕はあれからなんですよ。クリーミーマミなんですよ。
あ
ー。あーって言うな。そのあーはやめろ。その苦虫みたいなのやめろ。
もうね、もちろんクリーミーマミもハマりましたよ。
そうでしょ？
ハマりましたし。
いいんですよ。あの鼻詰まった太田貴子の声が。
太田貴子さんの、
はい。
敏感ルージュのリリーベ行きましたもん。
行きましたか。
京都の。
京都で。
はい。
はい。
で、名前言ったら間違えましてね。漢字を。漢字間違いやがんの、高子が。
まあ、高子漢字ちょっと弱いかもしれないですね。
漢字弱かったですね。まあ、でもね、オタク、気持ち悪いって言って消えたんですけど、
はい、
今
そうそう、
頑張ってクリーミーマミばっかり歌って。
だってそれしかないですから。
それしかないですからね。
財産、それはもうだって、飯島舞の民名みたいなもんですから。それしかないんです、財産。
そうですね。
はい、
でも、飯島舞はね、意外とあるんだよ。うん、民名以外のオリジナルもいっぱいあるんですよ。
いろいろやってるし。
大阪も本当にないから。
そうね、
本当にないんだよ。
悲しいほどなくてね。
でもね。
いいんです、それでいいんですよ。
やっぱりね、ミンキーモモだよ。
やっぱミンキーモモですか。
ミンキーモモですよ。
そうですか。
いや、
やっぱりそういう人多くてね。はい。
アニメ史上に誇るあのバッドエンド。う
ん、バッドエンドね。主人公死んじゃいかんよねって話、ね。
最強ですよ。
うん。
マジで凍ったもん。
うん。
見たときに。ね、ちょうど、あれね、12歳設定じゃないですか。
はいはい。
大人になったら18歳なんですよ。
そうですね。で
12歳設定のミンキーモモの本放送時に俺も12歳だったんだよ。
まあ、そのぐらいだったと思いますね。
うん。なんか、こう、思い入れというかが、
はいはい。
ありましてね。
はいはい
はい、
うん。
まあ、なんとなく、当時15歳だった人がアムロ・レイにこう、思い入れを持ったような感じじゃないの知らない
けど。まあまあまあまあ、そうですかね。
知らねえけど。
はい。
いや、だから、
ミキモモは、
一話一話ね、すごく丁寧に、作画がものすごく崩壊してる時とかありましたけど、
まあ、それはしょうがないんですけど、
ね、当時はね。
はい、今でもたまに崩壊してるアニメありますけどね。
だから、ミンキーモモはね、
うん、
ぜひ見てほしいんですよ。
ミヤクちゃんと思ってね。
多分、どうせ D アニメにあるので。
絶対あるでしょう
から
ね。
あるでしょうから。はい、まあ、ちなみに、ポールのミラクル大作戦もありますよ。
ポールもね、
D アニメには
一時、スカパーでだいぶ取りだめして、ほとんど持ってるんですけどね。うん、 やっぱりね、見るとね、かったるいわけですよね。
かったるいよね。あの頃のもんって、基本かったるいよね。
見るとね、もう設定完全に忘れてるから、こいつら何をしに行くんやったっけつったら、なんか、ガールフレンドかなんかを助けるいう話なんですよね。
まあ、つまんねえ話だな。
一応、理屈としてはね、なんか、そういう話で、なんか、キノコのお化けみたいなやつが敵でね。
あ、
はい。あいつがなんか最後にええやつになったりみたいな、そういう話なんですよ。だから大体もうね、ストーリー分かってんねんけども。
散々この番組で引っ張り続けられてしまったキャプテンですね。
はい、キャプテンさ、どうですか、まだキャプテンの話題を我々はしなくちゃ。いや
いや、キャプテンの話題はしないですけど、はい、あれの流れでずっと KBS 京都の平日朝にやってる番組が、
はい、
巨人の星になったわけですよ。
巨人の星になったんや。
それで、巨人の星を一応撮っててですね。
ずっと撮ってはいる
んや。まあ、この間から見始めたんですけど、
うん、
あんなにむちゃくちゃな話だとは思ってなくて。
だいぶむちゃくちゃみたいですからね。
ね、
ちゃんとは見てないから。
まあまあ、大リーグボールとか無茶な部分はいっぱいあるけれども。
前半から無茶でしょ。
基本的には、まあ、いわゆるスポーツ根性ものの王道だと思ってたわけですよ。はい、
まあ、走りですからね。
だけど、
うん、
簡単に言うとね、アストロ球団とかアパッチ野球くんクラスのアニメです、あれ。
まあまあ、そうでしょうね。
ひどい。
かなりな、展開だというふうには聞いております。かなりな
展開ですね。
はい。
ヒューマが高校に入って、バンチュータと出会ってっていうところを今見てるんですけど、まだもう、まあ、もう本当の序盤ですよ。
うん。
で、バンチュータがね、まあ、柔道部なんですよ、彼は。
おうおう、柔道からやった。
柔道なんですよ。ドカベンと一緒ですね。
は
い、だからね、柔道部の主将でもう全国1位とかなってるわけ。
それ柔道やらしてやれよ、そういうやつには。
そう、それで、野球部の応援団長、買って出てやってるわけだ。
お
う、でしかも彼は実はPTA 会長の息子でお坊ちゃんなんですよ。
おう、
それがね、鍛え方がすごくて、木の上からものすごい大きさのバーベルをぶら下げて、
おう、はい、
ビヨーンって投げて、
はい、
胸にバーンって当ててたから、多分バーベルの使い方間違ってると思うんだよね。
だいぶ間違ってますね。
バーンって当てて、またビヨーン、バーン、
だいぶ間違ってますね。
頭がおかしい。
柔道では必要ない鍛え方かもしれないですね。
花形は中学生の時から車運転してるしね。
それは仕方がない、
ね。不良だしね。
うん。
で、まあ、全てにおいて頭がおかしい。
だいぶエキセントリックでしょ。
エキセントリックですね。あれは僕が生まれる前の年ですからね。
しょうがないっすよ。その頃はまだ何をやっていいのかよくわからずにみんな闇雲なパワーでやってましたから。
まあ、作画とかはね、
うん、
その当時に作られたものとしては、多分かなり頑張ってると。
はい、あれはね、小川先生とかが作画だいぶ入ってまだ小川先生がやっとそういう原画を始めたぐらいの頃で、大リーグボールを打つ、スイングを小川先生がやってるんやったかな。
うん、
だから、ものすごい作画なんですよ、そこだけ。
すごいんですよね、うん。みんなむちゃくちゃなやつしか出てこないし。
まあそういうもんですから。
ほんで、まあまあ、ヒューマの学校と花形の学校が、まあ、練習試合みたいなのをやるわけですよ。
はいはい。
で、キャプテンと一緒。練習試合なのに、甲子園ぐらいの大きさのところでやってんだよね。
まあ、まあ、
うわーってやってるわけ
だ。お前たち誰だみたいなやつが。
お前たち、うわー、ヒューマ、欲しい欲しいって。花形ってやってるの。それで、一番最後、同点で、アウトかセーフかみたいなので揉めるんだよ。
はいはい。
で、花形とヒューマがめちゃめちゃ揉めてる間に、夜になっちゃうんだよ。
ほう。
アウトだセーフだで、審判は見てたかって言うと、バーンって倒れちゃって見てなかったって言って、
はいはい、
それ揉めてるだけで夜になって、
うん、
で、夜になったからノーカウントだ引き分けだっていうので終わるんですけど、
いい話じゃないですか。
で、それを何クソってヒューマンが投げたボールを、
うん、
客席にいたサモン豊作が急に、
ボカン
と。バーンって降りてきて、バーンって打つわけですよ。
いいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。
その時にはね、観客が0人になってる。あの人たちは揉めてる間にスーッと帰ったのかな。
帰ったんですよ。
サモンだけを残して。
そう、サモンはどうしてもその結末が知りたかった。
ああ、そうなんですかね。
しょうがない。め
ちゃくちゃなんですね。
まあ、だいたいそういうもんですよ。
ね、
うん、いいんです。そういう細かいことをね、ぐじぐじやるようになって、アニメが面白くなくなったん
ですよ。いやでもそれはそうね。
はい。
それはそう。
設定のつじつまが合ってないぐらいのことはどうでもいいじゃないか。
そう、だからパースが合ってないとか。
はい。
もう、なんていうの、まあ今時のキングダムとかでもそうですけど、漫画のね、まあでかい、こいつはでかいぞっていう表現の時に、まあ人間の大きさじゃない大きさになるじゃん。
そう。
まあ言ったら、この家ぐらいの大きさになったってするわけだよ。
電車乗れないぞお前みたいな奴らになるわけです。
ドーンってなったりする。まあそれは表現の一つなんだけど。
それでいいんですよ。
まあ先駆け男塾とか、ああいう感じのね、無茶な漫画、無茶なアニメっていうのは、
はい、
やっぱまあ大事だと思うんで、だからキングダムとか、はい、進撃の巨人とかはその辺で受けてるんじゃないかと。
まあそういうね、あの風呂敷の大きさで勝負する感じが
ね
多分大事なんだと思いますよ、
うん、広げた風呂敷が大きすぎて回収できないってあるけど、はい、意外と回収 してくるから、うん、
頑張るとね、
あの辺の作品はね、
だから今だからその飛鳥組もそうですけれども、ずっとこう80年代後半ぐらいの、
うん、
特撮とかアニメとかを、できるだけ見てるよ、見るようにしてるんですよ。
うん、
で、今一生懸命見てるのは、うん、世界忍者戦ジライアという、ね。
ああ、ジライアな。
猛烈に頭の悪い番組なんですよ、これは。何してるかっていうと、ただ単に忍者が出てきて暴れてるだけというすごい番組で。
え、それはすごい敵をやっつけるとかじゃないの？
一応主人公側が持っている、なんか秘宝みたいなものを、
うん、
敵の組織みたいなやつが一応いて、忍者軍団がいて、うん、そいつらが狙ってくるんだけども、
うん、
毎回ゲスト忍者みたいなやつらがいて、そいつらが大概気が狂ってるんですよ。
あ、
素晴らしいな、この番組はと。
まあ、赤影だね。
そうそうそう、そう、ね、あれの、さらにね。
フォーマットはだから赤影だね。そう、
あれのさらにスケールの小さい感じ。
あかんじゃん。
だって別に巨大、この間やっと巨大ロボみたいなやつが出てきて、
あ、そうなの？
もう20話ぐらいまで行ってやっと出てきたんですけども。
いや、だって、赤影って、あの時代に、
うん、
よくもまあ成立したなと思うのよね。
赤影はめちゃめちゃすごいですよ。もう、高等向けが本当にね、あの、服着て歩いてるみたいな、そういう番組でしたからね。うん、
だからさ、いわゆるその無声映画時代のあの、ガマの上に忍者が乗ってるみたいなの、
はいはいはい、
まあ、延長線上に多分、
そうなん
だ。あるんだよね。
まんまあれをね、またよりにもよってカラーで撮ってますからね。
すごいよね。
影素晴らしいっすよ。
シーシーゴーラーンつって、こうね、カブトムシの、カデモンみたいなの
はいはい、はい。
シーゴーランはまた別かな。
それ、
まあ、まあ、金メトとか、
そうですね。
なんかいろんなんがあって。
はい、もう、来て列な敵ばっかり出てくるんですよ。
そうなんですよ。白影のタコの根元の糸はどこに繋がってるのかが、
ね。誰かが引っ張ってんのかどうかわかんない。
誰かが引っ張ってないとあれできないはずなのに、
そう、
じゃあ赤影、青影、白影以外に誰がいるのかっていうことなんですよ。
きっとサポート影がいるんですよ。
それはあれですか、最勇気でいう馬みたいなもんですか。
そうそうそう、
おひょいさんみたいなもん。
そうそうそうそう、そういうきっとサポート。
分身の術じゃねって小声で言った人がいるけど。
分身だとタコに乗って下まで戻って引っ張ってまたタコに乗るのかよ。
分身してるから。
忍者だもん。
分身してるから。
ああ。忍者だからか。
うん。
まあ忍者だからな。
まあ忍者だからで全てが片付くので。
そうそう。
いいか。
それでいいんです。それぐらいがいいんですよ。
いや、この間ね。
はい。
何ですか。非常事態宣言というのが。
お、何や何や。
出たじゃないですか。
はい。出ましたな。
あの日ですよ。
うん。
もうすべての番組をすっ飛ばして。
そうですよ。
夜7時からどこのチャンネルを回しても安倍ちゃんですよ。
安倍ちゃん安倍ちゃん安倍ちゃんでしたよ。
安倍ちゃん安倍ちゃん安倍ちゃん。
うん。
すごいですよ。KBS 京都だけ仮面ライダーでしたからね。
仮面ライダーやってましたね。私もチャンネル。
ビルドでしたビルド。
パチパチやったら一つだけ特撮やってる。
テレビ大阪でさえ安倍ちゃんなのに。
あのテレビ大阪がついにひよった。
そう。
もうダメだ。世界が終わると思ったら。
そう。KBS 京都はすごかった。
わかってるなぁ。
すごい。そして8時になったら必殺やってましたよ。中村さんって言ってましたよ。
必殺をやってました。昭和でしたからね。
そう。
あ、まだ昭和が
ここにあった。僕らが知ってるあの中村さんじゃなくて、
はい、
金八先生の教頭先生の人がやる中村さんでしたね。
あ、そっちのヘッドね。
そっちの、だから多分仕事人じゃないな。
ハゼドンみたいなやつ。
ハゼドンみたいな人、顎のない
人。顎のない人ね。
うん。
あの人もね、顔だけで覚えましたけどね。
名前未だに知らない、
ね。名前知らない。決して演技が上手いわけでもないけど、
もう
顔だけで、あの人顔だけでいい。
顔だけでいいんだろうね。
いい、全然いいんですよ。
いや、だから、そういう、その役とか、
はい、
もう、金八先生の教頭先生をやるために生まれてきた人だよ。
そうなんだ。それで十分なんだ。
なんであの、教頭という人は、
はい、
大概こう、卑怯だったり、嫌なやつなんでしょうね。
まあ、どっかにね、そういうの入れとかないと。
赤シャツだね。全部赤シャツのせいだよね。
そういうの入れとかないとね、ドラマ的に成立しないですよ。あんまり凶悪すぎると。
中村雅俊をね、はい、いじめるんですよ、赤シャツが。
はいはいはい。赤シャツって言うな。はい。
いや、赤シャツじゃないですか。まあでも、坊ちゃんは校長も嫌なやつだったでしょ確か。
まあまあ校長と教頭がつるんでましたからね。はい、
でも、ああいう僕らの知ってる昭和のドラマは、
うん、
まあ GTO に最終的に引き継がれるように、
はい、
校長とか理事長はいい人で、
うん、
教頭とかが嫌なやつみたいなのがこう、はい、フォーマットとしてできてて、
う
ん、
それはね、そういうふうにしとかないと、あの、最終的に救われないからですよね。
あ、そういうこと、
ね、だからあれは、あれですよ、西遊記のお釈迦様なんですよ。
あ、そういうことですか。
雲の上の存在で、
あ、
めったに、ね、いつも外に行って帰ってこないけど、たまにやってきては、まあまあって解決してくれるっていう。
で、それの、こう、お付きは嫌なやつみたいな。
そうそうそう。
そうですか。
現場の仕切りは中間管理職だから嫌なやつがやるという流れになっとるわけですね。
中間管理職は嫌なやつっていうのが、まあ、フォーマットなんだろうな。
そうそうそう。富井副部長みたいなやつがいるわけですよ。
これは美味しいねーって言うでしょ。あれ、アニメになった瞬間に、この声じゃないって思ったよね。
誰もが思ったけど、聞いてるうちにこれでいいんじゃないかっていう気が。
もう、飛び横丁、あの声じゃないとダメだ。
山岡くん！そうそう。
あの声の上手いって感じが。これは美味しいねしかもう思えてないもん。
あ、そうです。僕はもう、山岡くん！しか覚えてないですよ。
考えてみたら、美味しいものアニメって2期ぐらいしかやってないんだよ。
そんな長くなかったですかね。
長くない。1年もやってないんじゃないかな。
やってないのかな。
やったとしても1年ぐらいじゃないかな。
結構やってた感がありますけどね。
2年も3年もやってないと思うんだよ。知らないけど。
マジで、マジで。やってますよ、きっと。
いや、やってんのかな。まあでも、美味しんぼの歴史からしたらもう、ほんのちょっとじゃアニメやって
た、まあね。原作は長いですかね。
原作は長いよ。でも中村ゆまの主題歌と、これは美味しいねはもう確実に覚えてるわけじゃないですか。
うん、そこは覚えてるんだ。そうですね。途中でなんかこう、主題歌歌おうとすると、ルネサス情熱が出てきたりするんですけどね。
ああ、そうですね。
はい。あれ、これじゃないっていう。
これじゃない。いいですよ。
うまいぞーって爆発したりしない方やっていう。そういう風になるんですけどね。
まあでも本当ね、はい、ああいう、もうなんていうのかな、毒にも薬にもならないアニメっていうのが、やっぱり大事なんだと思うんだよな。
まあそうですか。
ドラマでもそうだけど。
まあそうですね。
もう毒にも薬にもならない。
はい。もう何のために存在してるかわからんような、ね。
そう、あってもいいけどなくてもいいみたいなアニメが、
はい。
本当は大事なんだよ。
そうですね。もうでも見てるとどっちかというといらないんじゃないかっていうアニメもたくさんありますよ。
いやだからそっちが、それがいいんだよ。それがいいんだよ。
コボちゃんとかのアニメとかを見ると目つぶれそうになりますよ。
ああ、そこを出してきますか。
はい。一つ星家のウルトラばあちゃんとかね。
ああ。ありましたね、
ほのぼの系のアニメかなり危険ですよ。
そう、だから、その戦いをね、すべて制して残ってきたのが、
はい、
サザエさんと、
はい、
ちびまる子ちゃんと、
はい、
クレヨンしんちゃんなわけですよ。
そうなんですよね。
それ以外はすべて淘汰されていったわけですから。
みんな死に絶えていったわけですよ。
死に絶えていったわけで、まあまあ、まあちょっと違うけど、ドラえもんもまあ、いわば、
まあそうです
ね、そのグループ
で、ね。日常系ですからね。
そう、その日常系をずーっと突き詰めていく中に、捨てられたものがいっぱい、
そう、
藤子不二雄作品だっていっぱいあるわけだから。
獅子類類なんですよ。
そうだよ。タイムパトロールポンとか誰も覚えてないんだから。
見て、あの辺もね、容器あるんやけど見てないんですよ。モジャコウとかいろいろあるわけじゃないですか。モジャコウアニメになったのかどうかすらわからない。
モジャコウアニメになってたでしょ。
なりましたけど。
なってたはずですよ。
全然。
見た覚えはないですけどね。
エスパーマミは見てましたけども。
エスパーマミは。
でもあれもね、ストーリー全く思い出せないんですよ、ね。
ああ、それ、あれじゃあお父さんが絵描いてるヌードのとこしか覚えてないでしょ。
そうそうそう。あとは高畑さんが半端デブみたいな、そういうとこしか覚えてないですね。仕方がないんです。
もう大した話じゃないからね。
まあまあね、そうです
ね。いや、だから、藤本先生も、阿鼻子先生も、
ええ、
本当はダークな部分が面白いわけで。
そうなんですよね。テレビでやっちゃいかんところが面白いんですけど、ね。
短編集とか、
はい、
まあでも、なぜか笑うセールスマンはやっちゃったんですけどね。
まあでも、笑うセールスマンはできたけども、マタローはできないわけじゃないですか。
マタローとかブラック紹介変キロはやらないよね。
あれはちょっと、毒すぎる。
毒すぎるよね。
ダメなんですよ。あそこまではいけないんですよ。この恨み晴らさでおくべきかはダメなんですよ。ほうほうほうは良くても。
アニメにしてもいいと思うんだけれども。
いいと思いますけどね。地獄少女とかやってるぐらいだったら全然マタロウの方がいいような気がするんですけども。
地獄少女よりよっぽどライトですよ。
そうですよね。ライト。うん、まあ、そうですね。
うん、恨み晴らさで置くべきかって、恨み晴らすけど別に地獄には送らないですからね。
まあ、まあ、死んだりもしますけどもね。
まあまあ、確かにね。
結構、平気で殺したりしてますけども。
意外と殺してんだよね、あいつね。
あいつ、意外とやってますよ。
そうなんだよ。
かなりのワールですよね。
いや、だから、結局、その、鬼太郎とかね。
はい。
まあまあ、さっきあの、どうでもいい、毒にも薬にもならないアニメもいいですけど、
はい、
毒のアニメは毒のアニメで。
まあ毒はね、毒で。
うん、まあ、鬼太郎はどんどん毒抜かれてますけど、やっぱり墓場の鬼太郎とか見ると、うん、
まあそうですね、墓場鬼太郎だいぶ頑張って作ってましたね。
頑張ってましたね。
うん、
今のアニメ見るじゃないですか、鬼太郎。
はい。
そしたらね、キタロウのくせにね、目玉の親父からキタロウの声が仕上がるんですよ。
それはまあまあ、代が変わったんです。目玉の親父からキタロウの声がするってあんた。
だから、何かをしてて、キタロウが喋ってんだと思って、よく見たら目玉の親父。
う
ん、
親父が喋ってた。
あいつ。
あいつって言うな。連れか。
ナオコ。
ナオコって言うな。連れか。
ナオコじゃないんだよ。マサコなんだよ。そこを突っ込めや。
誰だ、ナオコ。野沢。
めいっ子の方だよ。ナオコって言ったら。
野沢ナオコはアメリカに住んでるじゃん。
そうそうそう。ナチのめいっ子だから、義理のめいっ子なんだけどね、は
い。ちょっと遠いですよ。
ちょっと遠い。
はい、
血は繋がってないんだけどね。
もうめちゃくちゃですよ、会話が。
会話が
めちゃくちゃ。まあまあ、ラジオそんなもんですから、ね。
まあまあまあ。
はい。まあちょっと楽しくなってきたじゃないですか。
そうそうそう。
いいですね。
でもいいでしょ、
俺ら昭和の人間はどうしてもね。
しょうもない話からしか。
どうでもいいようなところからしか拾っていけない。
ほら、よくよく考えてご覧なさいよ。はい、面白い話がしたいんだ、安西先生から始まってよかったでしょ、
は
い、
やっぱりまあそうですね。つかみは安西先生にお任せしてよかったわけですね。
本当よかったです、
ね。全くです。はい。
見たこともないのに。
読めや。
30
冊ぐらいで読めるんだから。
いいよ、30冊も嫌だよ。
あの時の漫画なんか100冊ぐらいあるんですから、それに比べれば。
すごいね。
そうですよ。
あの、キングダムが今50何巻なんですけど、57巻ぐらいまで出てるのかな、はい、俺、4週目の46巻かなんかを読んでて。
読んでるじゃんか。
そう。
随分、
あの、
キングダムは。
ずっとキングダムしか読んでない、ここ数年。
おうおうおう。
しかも、整骨院でしか読んでない。
おう。前の
整骨院行ってる間しか読まないから、なかなか
Kindle でずっと読んでた少女漫画
は
どうなった
の
か。
ああ、あれはもう全部読んだので、
はい。
一遍全部捨てました、
ね。あ、一遍捨てましたか。
え、だって、あの、データが結構重い。
まあ、邪魔だからね。
小説と違ってデータが
重い。はいはい。そうそう、漫画データ重たいですからね。
そう、だから一遍捨てました。まあ、はい、購入してるからもう一遍ダウンロードできますからね。Kindle のサービスがある限り。
はい。
大丈夫ですけど、はい、その辺は。まあ、でも、どうなんですか、最近の漫画とか読んでんの？
いやーもう、ジョジョしか読んでませんよ。ジョジョとパタリロだけですよ。
空城城太郎。
空城、まあ今、城太郎じゃないですけども。
ジョセフ・ジョースター。
ジョセフ元前ですけども。
それしか知らないんだよ。
まあまあまあ、いい。まあ、大体そんなもんですよ。
今は、
今ね、ジョジョリオンはね、さっぱりわけがわからない。
ジョジョリオンっていうの？
今はね、第何部かわかりませんけど。
だってさ、空城城太郎だからジョジョなわけじゃん。
そうですよ。
ジョセフ・ジョースターだからジョジョじゃん。
そうですよ。
ジョジョリオンって一個にしちゃったらダメだよ。
ジョジョリオンは名前じゃないですからね。
え？
ジョジョリオンはただのタイトルですから。
名前は？
名前はね、あいつなんだっけ。空城ですよ。
空城なの？
うん、まあでもね、なんかね、一遍リセットしてるんですよ、あの世界観。
あ、そうなの？
途中で。
へ
ぇー。はい。全部ナシンコになって、
うん、
で、仕切り直しでまたやって、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。だから、途切れてるんですよ。僕らの知ってるというか、あなたが知ってるような最初のね、ジョセフとか、あの辺と、今やってる人たちというのは繋がってないんですよ。
あ、違うの？
そうそうそう。
別の人たちなの？別の時系列。
別の時系列。もう、平行世界なんですよ。あ、パラレルしてるんです。
別の世界なんだね。
もうね、もう何が何やらですよ。
つまり、 キャプテンハーロックは古代マモルダの世界観と、
あ、そういうのそういうのそういうのそういうの、
はい、そうじゃない世界観みたいなもん、
ね、そうそう、鉄郎の音は誰やみたいな、そういう話だと思うよ、ね、はいはい、
そういうことね、
そうそうそうそう、ネーテルは誰やみたいなね、
あれはガンダムと一緒で、最終的に繋いだじゃん。千年女王とかで。
まあまあ、むちゃくちゃですけどね。
まあまあまあ、なんとか繋いだわけだよ。
はいはい。
でも、ヤマトはあの人のもんじゃないので。
ヤマトは別のものになってるんでね。
別のものなので、西崎さんのものなので、繋げようが本当はないんだよね。
本当は繋いじゃいけないんですよ。
本当は繋いじゃいけないんだけど、確か小説版で、マモルはキャプテンハーロックになったっていう描写があるんだよ、確か。
あの、小説版、そういう、あの、本人というか誰が書いてるのかよくわからないようなバージョン、若崎先生やったかな、ぐらいの。
うん、だからそれが、誰の許可を得てその世界観にしたのか知らないけど。
まあ、あの辺は、もう、前、皆は役者ですから。
適当なのかね。
漫画版でもハーロックが出てくる版もありますから、
ね。
僕はそれ覚えてますからね。
まあ、ガンダムもね、はい、小説版はすべて死に絶えて、セーラーマスが泳いでいるところで終わるからね。
まあ、みんな死んだわけじゃなくてね、アムロが死ぬんですけど。
アムロが死ぬんでしたっけ、はいはいはい。とりあえず、あの、海の中を全裸のセーラーマスが泳いでいるという、はい、
うん、
まあ、その描写で興奮をした覚えがあるよ。あんま内容覚えて
ない。窓からローマが見えるみたいな、そういう、ね。
あ、そんな感じ。
そういうもんだと思えばいい。ま
あ、中学生ぐらいだとね、漫画版の、あの、戦国自衛隊にすごくこう興奮したりとかですね。
ああ。
エロシーン
がやっぱ影丸城也先生か誰かがね、
そうですね、
ゲンギャタッチ書いてたやつですね。
望月幹也先生の弟子っ子ですよ。
おお。
うん。が書いてたんですよ。僕、あの、ちょっと前に買いましたから、あの、コンビニ文庫みたいな。
ああ、はいはいはい。
あれで出たから、
一、ね、
冊で、
はいはいはい。
保管できるんで。で、子供の頃読んだの、こんなんだったのっていう、この自分の中で膨らんだこう妄想のさ、
は、はいはい、
すげえ作品だったような思いがあったんだけど、
読んでみるとね、
30年ぶりくらいに読んだら、うん、はっていう感じだったね。
戦国時代ってね、あの、みんなすごくオーバーに思ってますけど、あれすごいこじんまりした話なんですよ、
ね、そうなんだよね。実際は原作もそうだし、漫画も映画も全部そうなんだよね、
う
ん、
そうそうそう、あれは本当に思考実験で、
うん、
現代の一個中隊ぐらいの規模の
人たちが飛ん
でいって歴史が変わるかっていうシミュレーションをやったんですよね。
で、最終的に、まあ、千葉真一が織田信長だったわけだよ。
そうか、
そうだよ、千葉真一でしょ、あれ
映画はね。
だから最後こう自決して終わるのは本能寺で死ぬんだから、あれは。
それ違う時系列が入ってるね。
え、
映画版はそんな話じゃないよ。
映画は違った？
映画は違うよ。
でも、漫画はそうだよ。
あ、漫画はそうするかもね。映画は。
映画違ったっけ？
映画は違いますよ。
映画は、とにかく覚えてるのは、少年兵で出てくる薬師丸ひろ子のことしか覚えてないんだよ。
あ、うん、まあね。一瞬だけサービスで出てきますけども。
そのことしか覚えてない。
映画は結局、長尾影虎とだから組んで、あの、天下を取ろうっていう話になるんだけれども、千葉ちゃんの部隊が、うん、あの、協力していくんやけども、もう全然自衛隊員はどんどん死んでって、うん、最後10人ぐらいで生き残ってて、
うん、
で、千葉ちゃん気狂ってるから、
うん、
わしが天下を取るんじゃとか突然言い出して、
うん、
みんな
というか、
戦国側に、あの、
あ、殺されちゃう、
殺されて終わるっていう残虐な終わりですよ。
確か漫画は、あの、なんか、俺たちの知ってる歴史上の人物はいないと。ところどころ。
うん、うん。
で、信長がいないじゃないか、この世界観。と思ったら、俺だった、バーンって死ぬんだよ。
お、お
確か。
マジか、それは、あの、この間リメイクした方じゃない？
違う、
あれは信長の
歌でんのか。俺のだから戦国自衛隊はそれが一番色っぽいので、小説読んでないし、映画も多分ちゃんとは見てないんだよ、多分。
うん、映画はほんまにそういう、結局全滅して終わるみたいな。
漫画が特別変な話になってんのかな。
漫画だけ気狂ってんちゃうかな。
うん、かもしれない、ね。
あれじゃないか、魔界転生みたいなもんじゃないかな。
ああ、
あれも漫画ちょっと大変なことになってるらしい。
あ、
でもね、あれはね、原作もきっと大変なことになってるから、
あ、
僕ら映画でしか覚えてないじゃないですか。
誰だっけ、あれ、原作。
原作は、山田風太郎。
山田風太郎か。そら、頭おかしいな。
うん。だ絶対原作気狂ってるはずなんだけれども、漫画版は、 なんかパラパラっと見たときに、なんか突然柳生十兵衛がどこからドベキベキとか生まれてくるシーンがあって、もうこの時点で気が狂ってるわけで、その漫画読むのやめてしまったんですよね。
いわゆるその当時の東映とね、ジャックが組んでね、うん、
はいはい、
まあその後も同じ山田風太郎で伊賀忍法帳ってやるじゃないですか。
うん。伊賀忍法帳の方が先じゃなかったかな。
いや、
あとやったかな。
あとじゃないかな。
あとかもしんないな。
あとだと思うよ。
うん。
あの頃はやっぱり山田風太郎の原作って俺はちゃんと読んだことはないけど、まあ、
何冊かしか読んでないけど、気狂ってますよ。
まあ、気は狂ってんだけど、あんな SF じゃないでしょ、うん、
いや、でもだいぶ SF みたいなもんよ。
でも、まあまあ、その土地狂ったものを本当に SF 時代劇スペクタクルにするのが、当時のジャックと東映の
仕業
だから。
う
ん、
そうそう、東映は、ね、東映はやるんだよね。まんまやってるなというか、でもまあ、東映の仕切りだから、やっぱり東映の好きな俳優たちが、ちゃんとなんかめっちゃくそ綺麗にビシビシに盾をやるっていう。
ああ、そうだね。俺はとりあえずあの渡辺紀子がね、あれデビューなんだけども。
お茶添いとこばっかりやな。
ね、渡辺紀子を犯すシーンが出てくるんだけれども、
はい、
渡辺紀子を裸にするわけにはいかないじゃないですか。
はいはい。
だから、風祭りゆきと首をすげ替えたことにして、
ボディダブルで。
風祭りゆきを脱がすっていう。
いい話だな。
いい話ですよ。
心洗われるような話だな。
オンマリシエイソはか我らが愛をもて悪魔を打ち砕きたまえです。
あの映画もね、素晴らしい映画ですからね。
親と見に行って、
うん、
すごくこう気まずかった。
親と見ちゃいかん。親と見ちゃいかんよね。
エロシーンいっぱい出てくる。
東映の映画はね、親と見ちゃダメですよ。
そうなんですよ。
ろくなことにならない。
当時の東映はダメだね。
絶対エロが出てくるから。
エロが出てくるからね。
トラック野郎でもエロが出てきますから。
うん、でも当時こう、ジャックに、ちょっとハマっていて、
うん、
それで見に行きたかって、
まあね、
まあでも中1ぐらいなんだよ当時、一人で映画館とか行かせてもらえなくて、
親が一緒についてきて、
一緒に行ったんだね確かね、
気まずく隣の席で見るわけだ、
だね、おかんと試写会でパンツの穴見た時も、
行くな、
すごい、
行くな、もうそれは初手から行くな、
あの KBS 京都の KBS ホールでね、
はい。
あの、ラジオに往復ハガキで、送ると大体当たるんですよ、
はいはい
はい、試写会が。
うんうんうん、
で、まあ、一枚で二人ですし。まあ
そうですね、お二人様で。
友達同士で夜だし、
うんうん、
友達同士で行かしてくれないから、おかんと行くわけだよ。
おかんが、じゃあ。
ほんならね、
はい。
菊池桃子の弟役の男の子が、チンチンを股に挟んで、
う
ん、
女だよ。
女の子だって言って、で、今度はここにあの、糊を貼ってきて、うん、お姉ちゃんだって言って出てくるっていう、
素晴らしい。
おかんと一緒に見るっていうね、うん。
素晴らしいですね。鈴木のりふみでしたかね、あれは。
最低でしたね。
うん。
最低でした。
今でもパンツの穴はもう一遍見なくちゃいかんなと思ってるんですけどね。
ないんですか、アマプラに。
いや、アマプラはないかもしれないけど、スカパーでやったやつは多分撮ってると思うんだけどね。
バカじゃないの、お前は。あんたバカだね。
おう、おう、おう。仕方がない。
仕方がないですか、
うん。やむを得ず。
やむを得ず見ちゃう。
うん、もう
見ちゃう。見ないけど撮っちゃう。
そうそうそう。特に見ることもない DVD がだってもう1000枚、2000枚ぐらいありますからね。
まあまあ一生見れる、ね。
何ぼでもありますか、もう。
一生見れる、ね。
これにアマプラももう見れるようになったから、もう怖いもんなしですよ。
千日前、味噌のビル2階。上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます、料理も美味しいよ、メニューがないから好きなものをリクエストしてね、あなたの好みに合わせて作ります、ライブも やってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに、今日も明日も飲みに来てね。
僕はあの D アニメね、はい、前から言ってますけど、
はい、
未だにそれを契約する勇気がなくて
勇気が
そう、もうだって一生絶対見れないタイトル数あるから。
そうですよ、
D アニメだけでね、
はい、
うん、無理なんですけど。
無理なんですよ。
ということで、そんな無理なあなたにメールが来てます。
お便りのコーナー。
いつも楽しく拝聴しております。
はい、ありがとうございます。
ガロードと申します。
ガロードさん、はい、ガロードさん、ありがとうございます。
大魔王さんとは岩橋さん宅引っ越し打ち上げ以来ですって。全然覚えてないんだけど。
あの、余計集めた豪の者たちの中にいた。
しかも、引っ越し終わった後の、俺、中華屋にしか行ってないから、はい、中華屋で会ったんだろう
けど。ベロベロになってるとこだったらわからないですね。
全く覚えてない。
はい。ガロードさんはね、すごいんですよ、あの人はね。冷蔵庫一人で背負える豪の者なんですよ。
すごいですね。すごいですね。はい、初回から欠かさず聞かせていただいて。
マジか。
今後も継続して配信いただきますよ。お願いを、はい、やめるなよってことだね。
はいはい。
お願い申し上げます。
はい。
昨今バイオハザードな世の中となり、
うん、
週末が近づいていると存じます。う
ん、はい。
すごいね。
かっこいいこと書くな。
こういうことが、バイオハザードというよりも、
週末が近づいている。
もう完全に北斗の拳だからね。う
ん、そんなお便りは普通の人間出せませんからね。
時はまさに世紀末。よどんだ街角で僕らは出会った。
続き。
いや、書いてあんだもん、そう。
あ、よどんだ街中、あ、よどんだ街中
に。キープユーバーニング駆け抜けて、なんの歌詞これ。
それはね、あれよ、タフボーイっていう
あの。ああ、だから、タフボーイだよね。
そうそうそう。一番俺が好きなアニソン。
ああ、いわゆるあれ、はい、あれだ。
トムキャットだよ。
トムキャットだね。
そうそうそう。
わかったわかった。
はい。
この腐敗と自由と。
全部書いてあんの本当にそれ。
本当に書いてあんだよ。
バカじゃねえの。
具体的に言って、どう駆け抜けたらいいですか。
ああ、世紀末を、ね。もう世紀末は終わりましたんでね。
では、
はい、
お体に気をつけ
て。ああ、そんだけ。
終わってますよ。
終わった。
なんでタフボーイの歌詞で終わるんだよ。
タフボーイやねん。
だどうやって駆け抜けたらいいですか。
ああ、そうですね。
僕は、
はい、
今回初手から言ってますけど、
うん、
もうおもろい話がしたいんやと。
そうですね。
もう世の中がこう、よどんでますしね。
はい。
もうほんとすごいっすよ。商店街とかももう全然店が開いてないわけですよ。
うん、まあそうですね。今日ちょっと通りましたけども、全然でしたね。
朝は開いてたドトールも夜になったら閉まってるわけですよ。
ドトール閉めましたね。
うん。パチンコ屋さえも、まあ開いてるところもありますけど、閉まってる、うん。
はい。
ね。スシローぐらいですよ、相手
の。行きませんけどね。
行きます。
サイゼリアも閉まってましたからね。
あ、サイゼリアも閉まってますか。
はい。
いや、もう本当に。
もう壊滅だなぁ。
壊滅ですよ、はい。そんな時にね、
うん、
もう必要なのはね、とにかく笑うってことですよね。は
い、そうですね。面白こそが、
そうですよ。
もう何世紀末覇者ですよ。
もうこの令和の世の中に人気モモはなとか言いたいじゃないですか。
言いたいんだ。言いたいのね、やっぱり。
空モモ派海モモ派どっちって言いたいじゃないですか。
言いたいんだ。言いたいんじゃしょうがないですね。
そう、言いたいんですよ。
はい。
俺はやっぱ空モモだよ、と。
うん。
海モモとか
俺みたいにこう、何言ってんだ、クリーミーマミだろみたいに混ぜ返すやつが。
そうなんだよね。
こういうやつが一人出てくると、じゃあペルシャでいいかなとかいうやつが出てきて、大概めちゃくちゃになる。
原作全然魔法少女ものじゃないんだよ、あれは。
そうそう。ただの、なんか、アフリカで住んでた女の子なんですよ。
ジャングルから出てきた女の子。
ジャングルっ子なんですよ。いいじゃないですか。
そうなんですよ。アマゾンなんです
よ。ケモい。あ、まあ、アマゾンか。もう全然、もうそれすら知らんわ。見とらんし。
そう。いや、でも、まあまあまあ。
獣がいいんですよ、獣が。
ケモフレですか。
ケモフレもね、別に面白くはないけど、そういうこと言うと怒られるんかな、うん、まあいいんです
よ。好きな人には怒られるんじゃない。
そうですね。
とりあえず、煙草は何にも面白くなかったから、1話の途中でやめた。
おお。ガルパンは面白かったですよ。
ガルパンも見なきゃいけないなと思ってます、
ね。はい。
だから、まあアニメでも、うん、まあとりあえず引きこもってなきゃいけない時期なので、
そうですね。
今ね、しばらくは。
その時には、より面白い、よりキテレツなやつを。
そうですね。
はい。やっぱ仮面の忍者赤影ぐらいから言っとく方がいいですね。
いいですね。
はい。
僕はあの D アニメを契約してシュガシュガルーンを見ようかと。
おお、シュガシュガルーン。全く記憶にありませんけど。
そうなんですか。今最近あの松本まりかさんが大売れに売れてましてね。
おう。
ドラマとかでガンガン売れてますけど。
はい。
僕は当時から好きだったので。
はい。
松本まりかが声をやるということでシュガシュガルーンを見てました。
なるほど。さっぱりわかりませんが。
わかりませんか。
はい。
安野さんの嫁ですよ、安野さんの嫁、原作は。安野もよこですよ。
もよこの。はい。全然。
つまんねえ奴らだな。
何言ってんだ
よ。よかった。嫁はあるん
で。嫁はだってそっちの人。
わかった。君抜きで今度嫁とラジオする
わ。はい、もう嫁とちょっと、しばらくは。
とりあえずこの世紀末は。
はい。
笑って過ごそうでおじゃるよ。
そうですよ。花のアスカ組を見てください。
しつけえな。巨人の星は見なくていいです。はい、あと今回ね、告知全くなしでやりましたけど。
告知することないですからね。
今度告知して収録します。質問箱よろしくって言って、
はい、
巨人の星を今度送ってきたら、読まねえから。
うん。
キャプテンももし好きでももう読まねえからな。
キャプテンはもう読まない。
はい。ということで。
はい。もうスポコン、我々興味ない
です。ダメなん
だ。ダメ。忍者なら読んでやる。
忍者なら読んでやる。
忍者ものなら読んでやる。
そうですね。
はい。
はい。また来月。
そう、まあ、締めですか。これで締めですか。はい。はい、
締めちゃダメ。
いや、締めましょう。締めましょう。
う
ありがとうございます。しんどいって言うな。ラジオで。
面白くするぞーでおじゃるよ。
面白くするよ。
楽しくやろうね。だから、メールちょうだいね。
まあでも、ガロードさんはずっと聞いてるって言いますからね。
すごいね。
大崎さんとかも聞いてるって言ってましたよ。
すごいね。
はい。いるんですよ、そういう、
な
んか、草の根ファンみたいな人たちが。
ね。
はい、ありがとうございます。
あと最近、何の告知もしてないですけど、
はい、
過去音源を YouTube にガンガン上げてってる
んで、はい。ああ、そうなんですか。
このラジオも他のラジオもそうですけど。
つきますか。
全く回転しないですけど、告知もしてないから。
ああ、まあそうですね。まあまあまあ、告知しろよ。
もうラジオの方はもう告知いいかなと思っても、
まあ、
だって一旦流れてるやつだから。
はい、まあまあそうですね。
追いついてこれと同時に流すんだったら告知も YouTube でも聞けるよってやるけど、古いのを上げてるだけだから。
そうですね。まあアーカイブやと。
アーカイブなので、
はい、
皆さんそちらも、
はい、
いい気に。大魔王ラジオチャンネルで検索してくださいね。
はい。
ということで、また来月も、お会いしたいでおじゃるな。
はい、来月はいろいろ動くといいでおじゃりますな。
いい方に動いてほしいでおじゃる。
全くですな。
はい。
はい。
じゃあまたね、大魔王だったよ。
岩橋ですよ。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。